皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかねコロナの、収まりがない状況で、気候変動もね、一緒になって進んでいくっていうところ、なんとか食い止めなければいけないっていうところが、あり、今日はですね、日本の温室効果ガス確保値、それから本をね紹介したいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。環境省がですね、4月の13日に日本の、温室効果ガス2019年度、確保値を発表したということで、まずは新聞の記事からなんですけども、日本の温室効果ガス 2.9% 削減、コロナの影響はなしということですね。確保値ということで、まず、環境省が、去年の、ね、12月に、その前の年2019年度の速報値を発表しておりまして、それが少しね、若干の変更があって、確保値というものが今回発表されました。二酸化炭素換算で12億1200万トンということで、その前の年2018年度と比べて 2.9% 削減したということで、減少が6年連続ということなんですね。で、2020年度に、感染拡大が本格化したということで、新型コロナウイルスの影響はほぼないというような、ところで、書かれています。で、こういう中でですね、2013年度比で 26% が今目標とあって、14% 削減になっていると。でそういう中でですね、もっと見直してですね、大きな削減ということをね約束しないといけないという状況になっていて、アメリカなんかがね、どんどんと、削減を、ね、高めるというような動きの中で、日本もねどうするかという検討が続いているということです。で少しね、その環境省の内容を見てみたいというふうに思うんですけれども、2019年度、ね、12億1200万トンが排出されたと。これは、CO2 以外の、ね、温室効果ガスも含んだ値ということで、その前の年から比べて 2.9% 減ったと。それから、2013年度と比べて 14% 減っているということなんですね。で、2014年以降6年連続で減少をしているということなんですね。このところ、再生可能エネルギーが増えたり、省エネが定着したりというようなことがあってですね、ずっとこう削減が続いているということなんですけども、前の年と比べて、どうして削減したかということはあるんですけども、製造業における生産量の減少、それから再エネ拡大などによる電力の CO2 排出量の低下というようなところが挙げられると。で2013年度と比べてもエネルギー消費量の減少とかですね、再エネ拡大というようなところが要因だというようなことにあるんですけれども、 CO2 以外のですね、フロン類ですね、フロン類の排出量が、増加をしているというようなことがあります。こういう中でですね、私たち、どういうふうにね、削減目標を高めていくかということが、問われているわけなんですけども、まずは、このところを、減らしていてですね、これをもっともっとね、大きくこう減らす方向に向かっていかなければいけないのかなというようなところが、しっかりと、ご検討されたらされるべきじゃないかなというふうに思ってますし、2030年目標はですね、本当に、今の 26% とかではなくって、60% 以上っていうのが本来目指すべきところだというふうに私たちは、このところ、お伝えをしているわけであります。そういう、ね、排出量が、確定されたという中でですね、ちょっと話が随分変わってしまうんですけども、最近出た、書籍で気候変動に立ち向かう子どもたち というね、太田出版というところから、出ておりましてですね、60人の世界の若者の、作文集ということなんですね。日本語では子どもたちとなってるんですけども、英語の元の訳では、インスパイアリングヤングピープルということで、それからセービングアワーワールドということでね、まあ、気候変動というよりは、地球をまあ救うための活動をしている若い人たち60人の、まあ、感動的なインスパイアリング、影響を与えるとかね、そういう意味だと思うんですけども、そういう、ね、本が出ておりまして、これ書かれたのがですね、アクシャート・ラティさんというロンドンに住まれているあのブルームバーグの記者ということなんですね。その方が書かれたということで、なんと本当にね、60人の子どもたち、若者たちね、下は11歳ぐらいからということなんですけども、まあ、若者ということなんで、20代ぐらい、30歳も1人いらっしゃるんですけども、10代、20代の方がね、あってですね、41カ国、60人の日常と葛藤、ね、ヨーロッパ、南北、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニア、南極ということでね、学業との両立、親の説得、そして金曜日の勇気とかいうような、ね、ことが書かれています。で、本当にもう多種多様でですね、いろんな国の人たちの、まあ若い人たちの言葉が、書かれていて、日本の人がですねお一人いるんですけども、富田あかりさんという方ね、16歳で日本出身だけどアメリカ合衆国に在住ということでね、書かれていてですね、まあまだお若い方なんですけども、大切なのはモチベーションを持ち続けることだというふうに思いますということはね、現実と向き合わなくちゃいけない、気候危機から目を背けてはいけないと思う、戦い続けましょうというような、ね、ことを、言っていてですね、まあ、この、それぞれの皆さんのメッセージとかね、まあ、読んでいただくと非常に、まあ、元気づけられるといいますかね、そういう形になっているということです。で、一つちょっと私もね、すごく、まあ、なんかおっとびっくりしたのが、26歳ね、オーストラリアの人で南極でですね、まあ、活動しているゾーイ・バックリー・レノックスさんということがいてですね、グリーンピースの船、に乗ってですね、南極に行って、海洋保護区でのオキアミ漁に対する、抗議を行ったということで、その期間中ね、日誌をつけていらっしゃるんですけども、その抜粋ということなんですよね。でまあ南極もねすごくいろんな影響を受けている中で、まあね、日本の、クジラの問題なんかもあったりしたということなんですけども、オキアミ漁をね、しているということで、それをこうね、まあ、グリーンピースは直接行動ということでですね、それをまあ阻止するっていうんですかね、まあ、これは日本の、オキアミ漁じゃなくて外国の船なんですけどもね、それで高速の小型ボンボートに乗ってですね、こういう、まあ、直接行動をするわけなんですよね。で、まあ、当然その暴力的な行為というわけじゃなくて、こうね、なんかメッセージ書いた、ね、バナーをこう、ね、広げていくというようなことなんですけれども、とはいえ直接行動なんで、まあ、船に乗って乗り上げるとかですね、そういうことをしていかないといけないので、当然その漁をしている人たちはそれをね、まあ、防ごうとするわけなんですよね。で、そういうところで、ちょっと南極の寒い海にね、こう飛び込まざるを得なくなったみたいなところがあったりしてですね、まあ、でも、特に、まあ、もうそういう訓練も受けてるし大丈夫だよっていうような、ことを書かれていて、で、まあね、きっと私たちの講義は聞いたと思うというような、ね、ことを、まあ、で締めくくられているところがあります。はい。で、役者は日本のもちろん方なんですけども、この方もですね、ドイツのフランクフルトで行われた、 フライデーズフューチャーに、ね、参加をされたということで、ねそういうこうことがきっかけだったらしいんですけども、この本にも多様性があると、ね執筆者60人の若者たちは気候変動の解決に向けて運動しているという点は同じだと。しかし国や育った環境、専門に学んだこと、それに目の前の被害などが違うので、着眼点や運動の手法も様々ですと、ね、考え方の違いは決して、弱点ではなく多様な考えがある中でお互いを見つめつつ認めつつ共通の、ね、大きな問題に一致して向き合う多様性の中での団結こそが、世界をより良いのに変えていくというふうに、ね、この、まあもあの本がそういうことを、ね書いているというか、ちょっ と変わった本かなというふうに思って、紹介させていただきました。もう本当に、ね、ぜひ手に取って読んでもらったらなと思うんですけれども、自分が思っているより仲間はたくさんいるよということで、ねおっしゃっているということで、太田出版から出ている気候変動に立ち向かう子どもたち、アクシャート・ラティさんという方が、ね編者ということであります、ね、そういう形で、まあ、日本でも、ね、若い人たちが、声を上げているということですね。いろんな動きもあるんですが、なかなかコロナの中でですね、こう活動がままならないというところもあるんですけども、まさに4月22日ということであれば、いわゆるアースデーの日ということもあったりですね、バイデンさんの、呼びかけによる気候サミット、ねあるというようなこともあって、若者たちが、全国で、まあ、声を上げるですね、まあ、マーチってい う, こう、ね、ところも、まあね、進めているというようなことがあります。でそういう中でですね、ぜひこうね進めていっていただきたいなというふうに思うんですけれども、アメリカがですね、なんと、50% 削減というようなものも出すということで、日本がですね、なかなか、40%、45%、50% にできるのかという議論がされている中でですね、まあ、アメリカもですね、環境保護団体がですね、もっと、引き上げろというようなことをね、まあ、要求している中でですね、アメリカと、それから日本ね、一緒になって、前に進ませていかなきゃいけないなということです。で、まあ、2020年度はですね、まあ、コロナの影響もあったということで、もっと、排出量が削減になるのかなというふうに思いますけれども、このコロナの影響ということに、まあね以外のところでしっかりと、ね、削減をしていく必要があるんだろうなというようなところが今求められているところであります。はい、ということで気候ネットワークもですね、いろいろセミナー等も開催させていきますので、またホームページ等を見てご参加いただけたらありがたいかなというふうに思っているところです。ということで今日の放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。